ございます。和製油と国産のチャラルコスメの専門店、和製油のアルクラスのコンミューです。本日は和製油の柑橘系の精油を使うメリットについてお話ししようと思います。こちらの音声は後ほど YouTube ポッドキャストとして自動的に音声配信がされますし、人気のあったトピックはその後動画に編集されて YouTube 動画としても視聴していただけます。ぜひチャンネル登録してみてくださいね。さて、では和製油の柑橘系は一体どんなものがあるのか、基本をおさらいしていきましょう。まずイオ柑、イオ柑の学名はキトルスイオですね。その名の通り、現在は愛媛県が主な生産地となっております。イオ柑はみかんとオレンジの交配種かって言われてるんですけれども、香りのイメージはもう剥きたてのイオ柑そのものですよね。もうあのおばあちゃんにイオ柑剥いてもらったプシュって、あの時のあの香りです。言葉にすると甘酸っぱいというのがぴったりくるかなと思います。続きまして、甘夏。甘夏の学名はキトルス夏大大と言います。甘夏なのに大大なのみたいなね感じでちょっとややこしいんですけれども、あの甘夏の正式名称がですね、川の夏大大と言うんですね。でもこれまた夏みかんとはまた別の種類になるのでちょっとややこしいですけれども、区別をしていってください。香りのイメージとしては、まあ、オレンジスイートとちょっと似てるかなって思うようなちょっと甘さのある柑橘ですね。まあさっぱり系なんですけれども、イオ柑がどちらかというと甘酸っぱいのに対して、まあ甘夏はちょっと甘めの柑橘で、少し苦味もあるのかなっていうようなところが感じられるような爽やかな香りです。続きまして、柚子。ね、もうなんか日本の柑橘っていうと、まあ、柚子が代表選手のようにですね海外に渡っていってるんですけれども、まあ、昔ながらのですね杜氏に入る柚子湯にも広くですね使われているので、柚子湯に入ると風邪をひかないっていうふうに言われるんですけれども、この辺についてはですね、柑橘の香りは体を温めるのかという回でお話ししてますので、ぜひそちらも聞いてみてください。柚子の香りはですね、イメージとしてはちょっと苦味のある特徴的な香りですよね。まあ、甘酸っぱいというよりかは爽やかでさっぱりしていて、で、あの男女問わずですね、ユニセックスな香りとして、まあ、いろんな商品にですね、化粧品にも取り入れられています。はい、あとはすだちですね。これ学名はキトルススダチなんですけれども、まあ、日本の固有種なので名前そのまんまっていう感じですね。生産地はですね、ほぼ徳島が 98% のシェアを占めているそうです。ね、徳島県のね、ゆるキャラいますよね。まあ、めちゃくちゃ酸っぱいので、もともと食酢として使用されていたんですよね。だから酢の立ち花っていうところから酢立ち花で名付けられたのが酢立ちになったと言われています。これ日本人にとって結構ね、あのお魚食べる時なんかに馴染みのある香りだと思うんですけれども、これ酢立ちが精油になりますとですね、お汁が溢れるようなあのすだちの酸っぱいイメージから一つ飛び抜けてスパイシーな香りになってくるんですよ。これがほんまにまた面白くてですね、あのすだちの香りを一嗅ぎするとなんか鼻にある嗅細胞が全部覚醒するみたいな、そんなイメージがあります。さて、これらの柑橘の香りなんですけれども、よくアロマセラピーのトリートメントではリフレッシュするのに柑橘の香りが使われることが多いですよね。まあそもそもね、リラックスかリフレッシュかみたいな、こう2極で選べるようなものじゃないんですけれども、まあね、しょうがない、 2個しか選択肢がないんだったらしょうがない、どっちかって言われたらリフレッシュですみたいな時に柑橘が結構使われます。ただですね、なんと柑橘の香りっていうのはですね、すごくリラックス効果も高いんですよね。例えばイオ柑の香りを嗅ぐことによって、私たちの自律神経の働きがですね穏やかになって、副交感神経優位になってリラックス状態に導かれていくとか、あとは柚子の香りはリラックス効果に加えて、まあ、脳を活性化する作用も持っていると。そのため柚子の香りは自律神経を副交感神経優位にしてリラックスさせつつ、集中力や課題遂行能力を高める香りとも言われているので、仕事とか勉強中のリフレッシュやリラックスに最適ですよね。あとこういった研究を行われる際に、まあ、被験者の方々の主観的なところでね、あのアンケートを取るんですけれども、まあ、こういう柑橘類の香りを嗅ぐことによって疲労感っていうのが軽減されたと。 で爽快感が高まるっていうことが、まあ、アンケート結果で分かったということなんですよね。まあ、気持ちをですね明るくして、で1日の疲れを和らげてくれる、サポートをしてくれる香りということになります。面白いですよね。ではどうやって柑橘類の和精油を活用していくかということについてお話ししたいと思います。まずはぴったりなのはボディートリートメントとして取り入れること。よくねトリートメントっていうと髪の毛のトリートメントと間違えられるんですけれども、アロマセラピーの世界ではですねマッサージのことをトリートメントと呼びます。というのもマッサージをするということはアハキ法でですね国家資格を持つ者にしか許可されていない行為になるんですよね。でアロマセラピーはあくまで民間資格ですね。セラピストを取っていたとしても民間資格ですし、目的は治療ではなくてリラクゼーションになるので、アロママッサージではなくてアロマトリートメントというふうに言います。はい、そのアロマトリートメント用のブレンドオイルを作っていきます。まずはベースとなるキャリアオイルですね。これは植物油です。スイートアーモンドオイルとかホホバオイルなんて呼ばれているものをですねご用意していただきます。私がおすすめしているのはライスキャリアオイルなんですけれども、こちらのですねまあだいたい 10ml に対して精油のボトルから2滴ですね。これで約 1% のブレンドオイルが出来上がります。だいたいですね全身をトリートメントしようと思うと、まあ、20ml から 30ml あれば十分足りるなというような感じです。で自宅にいてですねそんななんかビーカーとかで 10ml とか 20ml とか測れないっていう方はですね、まあ、毎度お伝えしているんですけれども、大さじ1杯 15ml に精油のボトルから3滴、これで約 1% のトリートメント用のブレンドオイルが出来上がります。こちらを使ってですね、まあ、特にレッグケアがおすすめです。柑橘類の精油の中に含まれている主成分としてリモネンが挙げられるんですけれども、リモネンには基本的にうったい除去作用が期待できます。うったい除去作用って何よって思われるかもしれないんですけれども、いわゆるリンパの流れを促進するというような作用ですね。滞っているものを排出するのをサポートするような作用ですね。ですので、まあ、1日歩き回って疲れた足であったり、座り仕事でずっと足がむくんでしまうよというような場合に、この柑橘類のブレンドオイルによるアロマトリートメントをすることによって随分と足が楽になるかもしれませんね。さてここで結構フォロワーさんからいただく質問がですね、光毒性って大丈夫なんですかという質問なんですよね。光毒性っていうのは、まあ、トリートメントなどで肌に精油を塗布した場合にその後日光に当たると肌が炎症を起こしてしまうというようなある種の芳香成分が引き起こす皮膚の炎症のことですね。ちなみに海外産の、柑橘類の精油に関しては基本的に圧搾法で精油が抽出されているので、この光毒性の心配があるんですけれども、こと日本産の和精油に関してはほとんどの柑橘類の精油が加工品を作った後の残渣の可否などから取られるので水蒸気蒸留法で抽出されています。その場合はその光毒性、光乾燥を起こす芳香成分がですね精油の方に含まれないので安心して日中も使えるようになっているんですね。これ本当に大きなメリットだと思います。あとは敏感肌に関しては大丈夫なんですかという質問があるんですけれども、ものすごく皮膚刺激があるタイプの精油かというとそうでもないんですが、まず基本的にきちんと濃度を守っていただくことと、あとは稀に本当に柑橘類の精油にですね反応してしまう方もいらっしゃいますので、使用前にですねぜひパッチテストをしてみてください。先ほどのトリートメントオイルの作り方で希釈をしたオイルを腕の内側などにですね10円玉程度の大きさに塗り広げていただいて、48時間ほどですねその後の変化を見てみて何も起こらなければ大丈夫だろうというように考えられます。もし炎症が起こってしまった場合は即座に水で洗い流して、そして皮膚科の受診をおすすめします。はい、本日のまとめとしては、日本には個性豊かな柑橘類がたくさん存在して、その和精油も存在するということ。 また柑橘類の精油はリフレッシュだけでなくてリラックスにも使えるということ。またぜひご質問があればコメントの方でお願いします。以上、和精油のある暮らしのコンミユでした。